皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年6月21日にミンフィーネットで発表された師父の安排の下で成長するという内容です。それではお聞きください。師父の安排の下で成長する。文、シンガポールの子供弟子。尊敬する師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。私は4歳の頃から両親と共に修練を始め、気づけば8年以上が経ちました。私と妹は師父が常に私たちを見守ってくださっていることを深く感じています。同時に8年以上にわたり、母は毎週日曜日に私たちが学法と連校を続けられるようにミンフィー学校に連れて行ってくれました。私たちはこの修練環境で大いに恩恵を受けていると感じています。今から話すことは私のこれら数年間における修練体験です。1、師父のご加護のもと、私と妹は健康に成長する。両親が修練を始めた頃、私と妹はファルンゴンや修練について何も知りませんでしたが、私たちはすでにファルンダーファーは素晴らしい、真、善、忍は素晴らしいという心からの9文字を心で唱えることを学びました。妹が3歳を過ぎたある日の午後のことです。彼女は突然大声で泣き始めました。私と母は急いで妹の元に行きました。彼女は首を押さえ苦しそうな様子で泣きながら咳をしていました。母はどうしたらいいのかわからず、妹が地面から何かを拾って口に入れてしまったこともわかりませんでした。母は妹の背中をずっと叩きながら、私と一緒に心からの9文字を唱えました。私たちが唱える間、母は彼女の背中を叩き続けました。その時、妹の口から血のついた折れた爪楊枝が出てきました。妹もすぐに泣き止みました。後で私たちは、なぜ妹が爪楊枝を飲み込んでしまったのか不思議に思いましたが、おじいちゃんが爪楊枝で歯を掃除していたのを見ていた妹が、大人が何をするのか真似してしまったのかもしれません。おじいちゃんのように歯を掃除しようとした結果、爪楊枝がうっかり喉に詰まったのです。母は怖くなり息を飲みました。もし当時、爪楊枝が喉に詰まっていることを知っていたなら、すぐに病院に連れて行って応急処置を受けたことでしょう。私たちはダーファーの奇跡を感じました。私が幼稚園に通っていた時のことです。ある日、学校で発表会がありました。私は発表会でクラスの代表として司会を務めなければなりませんでした。しかし、前の晩からずっと下痢と嘔吐を繰り返し、何度もトイレに行っていました。水を飲んでも吐いてしまいます。母は私に家で休むか学校に行くかを尋ねましたが、迷わず学校に行って発表会に参加したいと答えました。母は私の意見を尊重し、学校に連れて行って同時に発表会を見ました。発表会が終わった時、先生たちは私の司会の腕前を称えました。私が前の日に何も食べていなかったことを誰も気づきませんでした。私は食べると吐いてしまい、何も食べられなかったのですが、発表会が終わった後、母は私を小児科に連れて行き、医師も不思議に思っていました。なぜ下痢や嘔吐をしているのにこんなに元気なのかと。 後で私たちは悟りました。その時、師父が私の体を浄化してくださっていたのです。私は修練する前は頻繁に病気になり、いつもたくさんの薬を飲んでいました。また、夜中に高熱を出して、緊急で病院に運ばれ、数日間入院したこともあります。おそらく体内に取りすぎた抗生物質があったので、師父が私の体を浄化してくださったのでしょう。2. 師父が執着を取り除く手助けをしてくださった。私は10歳の頃、犬が大好きで、家で犬を飼いたいと思っていました。何をするときでも、可愛らしい犬の姿を忘れることができませんでした。よく母に、犬を飼ってもいいか聞くのですが、母はいつも真剣に私に説明しました。修練者は執着心を収めるべきであり、ペットを飼うことも執着心の一つであると。しかし、私は母の言葉に耳を傾けませんでした。ある時、ミンフィー学校で座禅をしている時、心が平静ではなく、静かになることが難しく感じました。ずっと犬を飼っていたら生活がもっと楽しくなるだろうと考えていました。その夜、私はベッドで寝返りを打ち、眠れませんでした。どうしたら犬を飼うことができるかをずっと考えていましたが、同時にこれは良くない執着心だとよくわかっていました。しかし、どうやってそこから抜け出せるのかわかりませんでした。起き上がって両親に寝つけないと伝えました。本当は両親に自分が眠れない理由を説明しようと思っていましたが、言葉を飲み込みました。また怒られるのではないかと心配したからです。両親は何が起きたのかわからなかったので、私に部屋に戻るように言いました。そして私は再びベッドに戻りました。突然、なぜか目の前に、眩しい光が現れました。その瞬間、私は輝く金色の大仏を見ました。それは慈悲深い偉大な師父でした。師父は特に高く見えたので、師父の上半身しか見えませんでした。師父は黙って私の前に立っておられ、数秒後に私の目の前から去って行かれました。その後、私はすぐに眠りにつきました。翌朝、何かが違うと感じました。驚くべきことに、心の中には犬を飼うことへの執着がなくなっていました。数日後、犬を見たとき、以前のように近づいて頭を撫でたくなる感覚はありませんでした。これは、師父が私の執着心を取り除いてくださったのだと分かりました。師父が犬を飼う執着心を取り除いてくださったことに感謝します。3. 師父から掲示され、スマートフォンへの執着を取り除く。私は現在小学6年生で、ほとんどの同級生がスマートフォンを持っていますが、私は持っていません。彼らをとても羨ましく思います。しかし、母にスマートフォンを持っていいか尋ねるたびに断られます。今年の初め、学校の先生が自分の電話番号を教えてくれました。わからないことや学校の宿題について先生にメッセージを残すことができると言われました。この理由で、ついに自分の最初のスマートフォンを母に頼むことができました。それ以来、私はこのスマートフォンを手放せず、母に内緒でよく使っています。1ヶ月前、スマートフォンを自分の部屋に持っていくとき、うっかりして 地面に落としてしまいました。拾い上げてみると、画面が真っ暗で、全く使えなくなっていました。その時、心がとても苦しかったのです。母は、私がスマートフォンを壊してしまったことを知って、私にちゃんと悟りなさいと言いました。修練者の身に起きることに偶然はなく、私が修練しているので、師父が私を導いてくださっているのだと言い、現代の科学技術に迷わないようにという師父からの啓示であるとも言いました。当時、私はまだ完全に理解できていませんでした。その後、起こった出来事により、母の悟りが正しかったことを理解しました。スマートフォンが壊れたので、私はもうスマートフォンを持っていません。私が一番好きなビデオを見ることができませんでした。しかし、今は休暇中なので、スマートフォンでビデオが見られなくても、テレビで見ることができます。しばらくすると、突然テレビが真っ暗になり、画像が表示されなくなりました。私はとても困惑しました。テレビに触れていないのに、なぜ見ている最中に壊れてしまったのでしょうか。母はこのことを知った後、私がテレビを壊したと勘違いするだろうと思いました。しかし、母は怒るどころか、とてもリラックスして私に言いました。まだ悟っていないの？師父が啓示してくださっているのに、まだこれらのスマートフォンやテレビに夢中になっているの？母の言葉を聞いて、私はようやく悟りました。約一週間後、私が机を整理しているとき、うっかりしてテレビのリモコンを押してしまいました。思いがけないことにテレビが点灯し、正常に再生されました。私がビデオを見ることに執着しなくなったから、テレビも正常に戻ったのです。4. 修練の貴重さを悟る。数ヶ月前、私の修練は全く精進していませんでした。夜、家族全員が一緒に法を学ぶとき、私はわざと多くの宿題があるように見せかけ、学法の時間を遅らせようとしました。週に一度、蓮光殿へ行く日には、雨が降ることを望んでいました。そうすれば、蓮光をしに行かなくて済むからです。法を読むときも、真剣に取り組まず、字を飛ばして読んだり、読み間違えたり、声は蚊のように小さくして読んでいました。ある日、ミンフィー学校で宿姫先生が一人の常人が食べ物を浪費している話をしました。その常人は幼い頃から食べ物を大切にしないで食事のたびに多くのものを無駄にしていました。その後彼が亡くなり地獄で以前から無駄にした汚れた臭い食べ物をずっと食べ続けることになったというのです。私はそれを聞いてとても怖くなりました。なぜなら私も子供の頃によく食べ物を無駄にしていたからです。後で母とこのことについて交流し、師父が法理で明確に語られていると言いました。そして師父はすでにダーファー弟子を地獄から除名したとおっしゃっておられたので、私に時間があるときに、師父の各地での説法をよく読むようにと言いました。その日以来、私は母に修練について多くの質問をしました。私はついにダーファーが非常に貴重であることに気づき、師父と法をもっと信じるようになりました。今では、学法と蓮光殿での蓮光に対して真剣に取り組んでいます。私に起こった師父の啓示の修練体験は他にもたくさんあり、師父が常に私を見守ってくださっていることを感じています。 修練の道を安排してくださる慈悲なる師父に感謝いたします。師父、ありがとうございます。同宗の皆さん、ありがとうございます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghuy.org.jp.minfi.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオは、ここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。